皆さんおはようございます。お帰りなさい。今日は神様の愛と題して御言葉を取り継がさせていただきます。実はこの説教題と聖書箇所というのは先週栃木地区の交換講談で西那須の教会でも御言葉を取り継がさせていただきましたけれども、皆さんにもこの御言葉をぜひとも聞いていただきたいと思いまして、今週この説教題また聖書箇所を選ばさせていただきました。詩編の23編、皆さんよく知っておられる詩編であるかと思います。そしてこの新共同訳の言葉よりもおそらく以前使っていた54年度版の賛美歌にもあった口読部というふうに書かれていた言葉の方をよくご存知の方がおられるのではないでしょうか。文語帳の詩でありますけれども、その冒頭こういうふうにあります。主は我が牧者なり、我ともしきことあらじ。主は我を緑の野にふさせ、憩いの右輪に伴いたもう。新共同訳であっても文語帳であっても、どういう情景が皆様の頭の中に思い描くことができますでしょうか。まあ、おそらく羊飼いに守られつつ、ひどい青草の上でゆっくりと草をはんでいる羊の、まあのどかな情景が浮かんできたりするのではないでしょうか。そしてこの詩を読む人の多くは、まあ、この様子こそ神様の愛を表している光景だと思われるのではないでしょうか。けれどもこの詩をよくよく読んでいきますと、4節にはこのように書かれてあります。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。愛情表現とはちょっとかけ離れたような、鞭であるとか杖という言葉が出てまいります。まあ、これは一体どういうことなのでしょう。まあ、日本語の愛というのを他の漢字一文字で表せるものはありません。まあ、英語に訳して愛というのも love という一つの単語です。しかしギリシャ語を見てみますと、まあ、4つの単語が日本語で愛を表す言葉として単語として使われています。男女の間の愛のエロスという単語、親子または家族や兄弟たちの家族愛ストルゲ、友情などの絆や信頼に基づく愛フィリア、そして神様の愛アガベという4つの愛の単語がギリシャ語にはあります。私たちは愛という言葉を聞きますと、まあ、すぐ男女間の愛のことを思い浮かべるでしょう。この愛というのは主に相手のことをいたわり慈しむということが前面に出てまいります。しかし時にはその愛というのがいびつな形をとってしまい、相手を傷つけてしまうこともあるでしょう。ところが神様の愛アガペというのは、私たちを守ってくださり慰め、まあ、慈しんでくださるだけでなく、私たちが神様から離れてしまいそうになった時には厳しく指導され、神様の方へと戻される、そういう性質があります。そのことが4節の言葉で表されていまして、羊飼いが見守っている群れの中から羊がこうトコトコトコっと迷い出そうとした時には、羊飼いは杖を使って「おいおいこっちこっちこっちだよ」と羊を群れの方へと戻します。また鞭は何に使うかといいますと、昔は羊を狙って襲ってくる、まあ、食べてやろうとする獣がいましたので、その獣に対して震われ羊を食べようとする獣を追い払うために使われたと言われています。まあ、そういうふうにこの23章 ペンの詩を読んでいくと、神様の愛というのは子供を育てていく親のように私たちを導いてくださる愛だということが分かってまいります。ではその愛というのは一体いつ私たち人間に与えられたのでしょうか。旧約聖書を見ると神様が私たちを結ばれる契約がいくつも出てまいります。世界を滅ぼす大洪水の後、二度と人類を全滅させることはないとノアに誓われた虹の契約、子孫を祝福して大いに増やすとアブラハムに言われた契約、モーセを通して十戒律法を与えたシナイ契約、これ以外にも王家が続くと言われているダビデ契約などがありますけれども、イスラエルの民が神の民として結んだ契約はシナイ契約と呼ばれていまして、この時に律法がイスラエルの民に与えられました。出エジプト記20章で神様はご自身がイスラエルの民をエジプトから奴隷の家から救い出した神であると宣言なさい、その契約として十戒律法を与えられました。奴隷というのはその主人に使えるだけであって、自らの生活を守るあるいは律する、そういうルールは持っていませんけれども、彼らはそういった生活からモーセに導かれて市内の荒野に出発していった。もともと奴隷ですから、主人がいなくなってしまったら、彼らはある意味点でバラバラになるような性格を持っていたのかもしれません。それで彼らイスラエルの民にとっては倫理規定、そして神様を礼拝する規定が新しく必要であったわけです。またこの律法が彼らに与えられたことによって、神様に対する罪とは何であるかということをイスラエルの民は教えられることになります。律法、モーセ五書と呼ばれる創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記がありますけれども、たくさんの、守るべきあるいはしてはならない掟が書かれています。しかしその中には家父であるとか孤児を守りなさいということ、また異邦人を大切にしなさいということなど、弱い人々に対する配慮がちゃんと書かれています。もちろんこの律法の中で大切なことは、イエス様が言われていますように、まず心を尽くし魂を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいということ、そして次に自分自身を愛するように隣人を愛しなさいということです。イエス様はこの2つのことが律法すべてをまとめている、含んでいるというふうに言われてもいます。イスラエルの民はこの律法をモーセを通し与えられました。そしてモーセが死んだ後は祭司たちからその子供たち、孫たち、ずっと子孫たちが教え続けられました。ところが時が経てば経つほど国は栄えましたが、神様にお願いする、より頼むということではなく、自分たちの力だけで自分たちが望むことをしようという気持ちがどんどん強くなり、それに反して神様から彼らはどんどん離れていってしまいました。それが何からわかるかというと、ダビデ王の次のソロモン王が自分の妻として異邦人の妻をたくさん持った、聖書を見ると千人もの奥さんがいたというわけですから、とてもその一人一人の名前すら覚えていなかったのかもしれない、政略結婚と言われるのかもしれない。しかしそのことをはじめとして、歴代の王たちはイスラエルの神様だけでなく、 他の国で信じられていた神々への信仰を行く異邦人の妻を持つことなどによって、そういった別の神々への信仰を許してしまいました。またイスラエルの国が他の国から攻められたとき、まず神様に助けを求めようとはせずに、エジプトのような大きな国にまず助けを求め、神様をもはや顧みなくなったという事実に表されています。こういう状況になっても、神様の方からイスラエルの民と結んだ契約を、もうこの契約はやめてしまおうとは言われませんでした。それは神様が私たち人間の誰よりも我慢なさった、そういうことを表しているわけです。しかしイスラエルの民はこの契約を守ることができなかった。それは何も彼らだけの責任ではないということが言えます。なぜなら私たち人間は神様のように完全なものではありませんから、神様が示された正しいこと、義なることをやろうと思ってもずっと守り続けることができなかったということです。そのことはパウロも自分が書いた手紙の中でも言っています。守ろうと思っても自分がしていることは全然違うことだ。さて、今私たちがイスラエルの民に与えられた律法を全部守らなければならないと言われたらどうでしょうか。とても守ることなどできないのではないかと思うのです。ちなみに現在のユダヤ教にあっては、その日一日の間に守らなければならない規定というのが600個以上もあるそうです。一つ一つ数えてみても、覚えるだけでも大変そうですけれども、守りなさいと言われたら、私にはとてもできそうにはありません。さて、神様はこの世界を作られたとき、人格的な交わりを持つように、ご自身に似せて作った人間がそのような状況となって、おそらくとても困られたのではないかと思うのです。私たちから考えてみたら多分そうではないかと思えてくるのです。ところがこうなってしまうことについて、神様は初めから知っておられたということが分かる箇所が創世記の8章にあるのです。それはノアと神様契約を結ぶ前に神様ご自身が言われた言葉を見れば分かってまいります。創世記8章21節には神様の言葉としてこういう言葉が書かれています。人に対して大地を呪うことは二度と住まい、これは洪水のことを言ってますが、人が心に思うことは幼い時から悪いのだ。人はもう幼い時から悪いと神様は言われる。しかし神様は、私はこの度したように生き物をことごとく打つことは二度とすまい、この文章を聞いてどのように思われるでしょうか。素直に読んでみると、人というのは幼い時から悪いものだけれども呪うことはないと言われている。悪いものを呪わない、神様のご性格からしたら、ご性質からしたら何か矛盾であるかのように思えてまいります。けれどもこの言葉の裏に隠されたこととして、やがて行おうとしている救いの計画があるとしましたら、この言葉というのは私たちに向けられている神様の愛を表している言葉として受け止めることができるのではないでしょうか。さて、そのように不信仰な人間に対し、神様は最も大きな神様の愛としてイエス様を私たちのところへと送ってくださいました。イエス様が私たちのところに来てくださったことによって、神様と私たち人間との契約が新たに更新されることになってまいります。契約が新たにされる出来事の前に、 イエス様が弟子たちに教えた主の祈りの言葉を今日はまず見たいと思うのです。先ほど読みました新約の箇所にこうあります。私たちもよく知っていますけれども、天におられる私たちの父よとイエス様は神様に呼びかけておられます。イエス様はこの世界を作られ私たちを救ってくださった神様は私たちを養い育ててくれた親のようにとても身近な存在であって、その愛が身近にあることを最初の呼びかけで表されました。そして次に皆が崇められますようにと祈りなさいと言われます。これは何を言っているかと言いますと、神様がこの世界を作られた誠の本当の神様として礼拝が捧げられますようにという大切な言葉です。キリスト教は長い歴史の中でたびたび迫害を受けました。それぞれの時代にあってキリスト教を信じるイエス様を信じる人々は隠れるようにしてでなければ、ローマ時代にあっては地下の墓地の中に隠れてやっと礼拝を守ることができる、いやそうしなければ礼拝を守ることができなかったという時代があります。日本においても江戸時代の初め、安土桃山時代から続く時代にはとても大きな迫害があり、社会的にも本当にひどい迫害であったということが言われています。キリシタンに対する弾圧迫害というのは社会的にも非常に有名な迫害です。しかしその過去においてだけでなく、今欧米においては毎週日曜日に教会に出かけて礼拝を守る人が減っています。クリスチャンであるといっても教会に行く人が減っている。またもちろん日本では全人口から比べたら圧倒的に教会に来る人が、ほとんどいないという状況。神様からこの様子をご覧になればなるほど、なんと嘆かしいことであるかと思われることでしょう。けれどもイエス様はまず神様を礼拝しなさい、礼拝ができるようにと祈りなさいと教えておられるのです。皆が崇められますように。そして次に御国が来ますようにと祈りなさいと言われている。この言葉は皆さんはどういうふうに受け止めておられますでしょうか。御国という言葉は神様のご支配が行われているその状態を指しています。これが完全に実現するのはイエス様が再びこの地上に来られる時まで待たなければなりません。しかし今私たちが守っているこの礼拝は神様のご支配、神様の御心が終わりの日に先取りして行われていると私たちは考えます。なぜであるかというと、目では直接見ることはできませんけれども、私たちが礼拝しているこのただ中に聖霊なる神様がおられるわけです。私たちはその神様を拝み礼拝しているわけです。イエス様は弟子たちに向かってこういうことを言われています。2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのであると言われている。その言葉というのは弟子たちだけでなく、今ここにイエス様の弟子として集められた私たちのところにイエス様と同じく神様である聖霊なる神様がおられるのだということを表しています。そして単に聖なるなる神様がここにおられて、私たちがその神様に礼拝を捧げていることだけでなく、御心が行われますように天におけるように地の上にもと祈りなさい。イエス様はご自身の例えの中で御国のことを宴会、祝宴に例える、そういうことを何度も話されました。そのことから今この礼拝というのは神様と私たちの まあ、祝宴あるいは、まあ、披露宴、結婚のパーティーが開かれているということになります。さて、いよいよ神様が私たちとの契約を新たに更新されたことについてお話をしていきます。イエス様が十字架にかけられるために捕らえられる夜、弟子たちと最後の食事をなさいました。その時イエス様はご自身が祝福したパンとブドウ酒を弟子たちに分け与えられて、杯を渡された時、これはご自身の血は契約の血であるというふうに言われました。マタイによる福音書の26章28節に、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血であるとイエス様は言われています。イエス様が流された血そのものが新たな契約であるということは、神様が私たちと結ばれたこれまでのモーセによって与えられた契約がイエス様の血潮によって新たに更新されたということです。イエス様が流してくださった血潮により、神様と私たちの契約が新たにされました。私たちは今その契約に預かっているのです。契約を結ぶために私たちはすでに洗礼を受けてその契約に預かっています。神様による救いの計画はこのようにして完成しましたけれども、まだまだこの地上では苦しいことや悲しいことがたくさんあります。もう今年2024年の年明け1月1日には能登半島を中心とした地震で多くの方々の命が奪われ、今もなお助けと支援を求めている方がたくさんおられる状況です。寒空の中、電気も通らず水も来ず、本当に苦しい思いをされている方々がたくさんある。そして私たちが今すぐ助けに行こうと思っても、現地に行く道があちらこちらで寸断されている状況ですから、個人や団体がバラバラと支援に行ってもかえって被災地を混乱させてしまい、そして困らせてしまう。今は具体的な私たちの支援ができるまでは祈りを重ねつつ、支援に必要な募金をすることが私たちにできることだと思うのです。イエス様は再び来られるその時までこの地上には苦しみがある、そして弟子たちはイエス様の名前によって苦しむとさえ言われています。それはイエス様が弟子たちと最後の食事をする前、または杯を与える前に話されたことです。ですから私たちの周りには、神様との契約が新たになったとしてもまだまだ苦しみや悲しみがある。けれどもこの礼拝というのは、聖霊なる神様が共にいてくださり、御国の先取りとして御心にかなった御国の祝宴が開かれているということは確実であって、私たちがぜひ覚えておきたいことなのです。数年前からコロナ禍が発生したことによって、人と人とが集まる機会が奪われました。けれども今は集まる機会が少しずつ増えてきています。そんな中で私たちが毎週毎週教会へと集まってくるのは、そこで神の国、御国の祝宴が開かれているからです。神様を信じる信仰は一人一人に神様から与えられているものです。しかしそれに加えて、神様を信じる人が共に集まって礼拝するということは、そこに神様がおられ、私たちを愛する神様の愛が目に見える形で与えられているからです。神様の愛、私たちを守り導いてくださる神様、弱さを覚えている人には慰めと慈しみを豊かに与えてくださり、神様から心が離れそうになっている人には おいおい、そっちへ行ってはいけないよと読み戻してくださる愛、神様の愛が一人一人にそれぞれに最もふさわしい形で表されるということ、そして手術ごとに教会に集まるとき、神様の愛が目に見える形で私たちに与えられていることに感謝をして、今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。イエス様ご自身が流された血潮によって、あなたから与えられていた契約を新たなものへとされました。これは再びイエス様が来られるまでの間の私たちに与えられた新たな契約であります。しかしこの契約は全ての人に対して開かれていて、私たちはバプテスマを通しその契約に預かります。また聖書の恵みを通し繰り返し、そのことが私たちに与えられていることを確信しつつ、また手術ごとの礼拝を通し、まさしく神様の愛がこの地上に表されているということを豊かに知らされています。どうかこの計ることができない大きな恵みに、愛に、一人でも多くの方々が増し加えられてまいりますように、この地に建てられた私たちの教会がますます豊かにあなたによって用いられますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。